こんにちは。
こんにちは。
2年以上ぶりのうかうかを撮っています。
久々に最初まず1万回再生記念でしょ。これは
おめでとうございます。
パチパチパチパチ。
よくわかんない。
よくわかんないうちに1万回も再生いただいていたということで、ぜひまたうかうかをやっているっていう声も来ていたので、
再開しないんですかっていろいろ言う
声も聞かれていたので、
はい、
やりたいと思います。
はい、今日はベートーベンをついに
やる。しかも後期ベートーベンであると、
はい、
いうことですね。
はい、
まあ、後期ベートーベンもヨピコさんのあれですけど、どうですか後期ベートーベンは。
後期ベートーベンは何か2回衝撃的な、
2回衝撃的な、
はい、ことがあって、
うんうん、
全然そんなにクラシックを聴いてない時に、
うん、
弦楽四重奏の15番
15番だね。
なんかずっと流しながら仕事を、YouTube を流しながら仕事をしてて、なんか15番の三楽章にめちゃくちゃびっくりして、
うんうんうん、
あ、なんだこれって思って繰り返し聞いたっていう記憶がある。
後でも聞くけど、綺麗なとこですよね。
うん、
綺麗っていうか、
なんか何なんだろうって。
急に光が、急に光に吸い寄せられていけないところでしょ。
なんか思ってた、知ってたクラシックと違ったってい
ああ、
う
そうだね。
意味で、なんか、なんだこれって思った経験が一度あるのと、あとは、あれを聞きに行った、スイメルマン
集めるマン、ゼマー
の、
マ
あ、ツインマーマンか。
ン、ピアニストのね、
そう。
ゼマーマン、はい。
が、あれ、何番と何番と何番なの？
あれはベートーベンのソナタの30番、31番、32番。
最後の3曲。
最後の3曲だね。
それの演奏会に行って、それもなんか別によく知らずに行ったんだけど、もうすごくて、演奏が。なんか張り詰めてて、なんかみんなのカサっていう音すら許さないみたい
そうかね、そん
な
な
感
雰囲
じ
気だ
だ
っ
った
。
た。
そっか。
私はなんかそんな感じで、なんか
そっか。
息を止めて聞き入り、
へえ。
で、なんか終わってから、アンコールいらない曲ってこんな感じだなって思った。なんかもうこれ以上何を付け加えるというのかみたいな、なんかすごい出来上がった演奏会を聞いた感じがして、で、その時にそのすごい曲だなと思って、それからしばらくずっとその3曲を聴いていた時期があった。
なるほど。
チェロで弾いたりも
ああ、まあそうか。
して
弾いてた
て、
ね。なんだっけ？ 3 番だっけ？あれ。
そ
ソナタの3番の1楽章弾いてたんだっけ？チェロソナタの
う、
ね。
なんか、
あれもすごい中期っぽいよね。冒頭のテーマがさ、ずっと展開されて、
なん
最後ま
か、
た戻ってくるみた
そう、弾くのはすごい楽しくって、なんかベートーベンらしさみたいな、なんだろうな、私が思う前半、中盤らへんは、なんか、理性的な感じ？なんかちゃんとしてる？なんかあんまエモじゃないっていう、作りがなんかわかりやすいっていうか、あ、なんかベートーベンっぽいな、みたいなことがなんか繰り返し出てくるみたいなイメージで、で、それは結構好きなんだけど、でも、何かにめちゃくちゃ訴えかけてくるっていうのとはちょっと違う感じがする。その何かに訴えかけてくる感じが後期の曲には多い。
そうだね。
なんか理解できないって感じ。
後期のベートーベンって、バッハのエモいのと一緒で、やっぱクラシック聴いてない人が聞いて、クラシックっぽく聞こえなかったりする何かでもあるかもしれないっていう気もしており、 とやっぱりあの西洋音楽の中でも後期ベートーベンみたいな音楽ってその後の人誰も書いてないんじゃないか説が、
うん、
まあ、主に俺によって唱えられてるんだけど、うん、ロマン派っていうほどロマンティックな感じでもないし、
うん、
変な音楽の変さが19世紀末とか20世紀のやがて前衛につながっていくような変さともちょっと違うし、
うん、
やっぱりこうなんだろうね、中期の時にあれだけこうなんていうの、進展する音楽って時間というか、
うん、
あの積み上げす自分でどんどん組み変わりながら守備一貫した音楽を作っていくっていう音楽をやっていたベートーベンが、
うん、
やっぱり晩年にああいう謎の境地に行くっていう、
うん、
その意味でもすごい独特なんだよね、うん、で後期ベートーベンはもっとやっぱり軽やかだよね、
うん、
謎の浮遊感があるというか、
うんうん、私はなんかあのアンビエントが好きな人は好きなんじゃないかっていう気がする。
その心は
ジム・オルークとかが好き。
あ、ジム・オルーク好きやったら好きだろうね、うん、そんな感じする。でもその心はなぜそう思うのかしら。
なんか音響って感じ。
音響ね
なんか部品っていうよりも響きで成り立ってる。
あ、響きがね
感じ。
なるほど。
かな。
いいですね。先にちょっとまずさっき話題になっていた弦楽四重奏曲の15番の三楽章の、
うん、
まあ、綺麗な箇所のところをまず聞いてみますか、
うんうん、でもちなみにこれは長いから全部はかけられないと思うけど、
うん、
あの最初から聞いていってそこに差し掛かった時にマジでやばい
大エモが来る。
そうそう、
これ曲の頭をね、これがもっと、うん、もっとあのひなびたというか、コラールみたいな旋律なのが、3番目に登場すると、こういう風に変装されてるっていう場所ですね。うん、
綺麗な曲だ
ね。綺麗な曲だね。もう言う通りで、ここだけ聴いて20世紀の音楽にも聞こえるし、映画音楽みたいにも聞こえるし、うん、急にこう、なんかが見えたとしか思えないっていうか、それまでの曲の展開からしても、ああいう風な触れ、ああいうこう、ある種のこうクライマックスを迎えるようなとこないのに、急にこう、光に吸い寄せられるように、はぁはぁはぁみたいな風になっていって、何かが降ってくるとしか思えない。
なんか、イメージとしては、あの絵で行くと物が描かれてないっていうか、なんか印象派みたいな感じ、
うんうんうん、
なんか輪郭がなくて、なんか色、
うん、
はある。
なるほど。 だから具象じゃないって
こと。あ、そうそうそう、だから抽象、
すごい抽象的だよ
ね、他に近づいてる感じが。
これあのあれですよ、ベートーベンがお腹のずっと病気で、うん、すげえ調子悪かったんだけど復活するの、復帰して、うん、その病から立ち直ったことへの感謝の歌なの、うん、で冒頭に三楽章の15番の三楽章の冒頭にそう書いて
ある。お腹が痛くなくなったよっていう歌なの。そうそうそう、
神に捧げる何かがこうなっている。
へえ、
いやすごい曲だよね、うん、ベートーベンのイメージがだいぶ違うと思う、うん、一般的な
運命とか。
そう、運命とかね。すごいところにやっぱ行ってるよね。
どうしようとしてこれが書けたのかがすごい。
その頃のベートーベン甥のカールに DVOH だからさ。
いろいろなんか音楽家たちは実像を知るとクソだな。
次の楽章はね、もうすっとぼけた何かになって、この振れ幅、この振れ幅がまた後期ベートーベンっぽさっていうか、うん、本当に後期って弦楽四重奏曲しか書いてないんよ、うん、ベートーベン。さっき言ったピアノソナタも実はもう少し前で、うん、あ、後期なんだけど、
うんうん、
で、ベートーベンの第9とかは本当に後期だけど、すごい中期っぽいというか、
うん、
すごい中期の 総決算みたいな曲なんだよね、
うん、
あれはね。
だってあれは部品がちゃんと分かる。
そうそう、だから一楽章なんだね。そうそうそう、完全に一楽章の部品が組み立てられてさ、
うんうん、
ベートーベンが書いたソナタ形式のもう完成形みたいな、
うん、
で中楽章はね、もうあんな、
まあでも変だけどね、
だいぶ変な曲なんだけど。
後期感って何を指して後期感って言って、決まりにのっとってないってこと？でも決まりはあるの？
決まりは、いや、例えば楽曲分析のなんか本とかも昔読んでて、
うん、
なんかそのダールハウスとかいう人がベートーベンの研究家なんだけど、なんかサブテーマ法みたいっていう、
うん、
中期のテーマ法とは違う、
うん、
もう背後に隠れた謎秩序が曲を貫いているのだみたいな話とか言ってたけど、でもそれは何ていうんかね、やっぱり一貫した秩序で書いていると思いたい人たちの、なんていうか、一つのモデルのような気もするけど、もちろん全然死で滅ですってことではなくて、一貫した裏には何かが入ってはいるのだと思うけど、でその辺がすごいブラームスに影響を与えたというか、ブラームスのさ、秩序感っていうのもベートーベンみたいな分かりやすい秩序感じゃなくて、
うん、
なんか半音階の3つの音が 全部の曲の曲に散りばめられてますとか、
うん、
ブラームスの4番の1箇所だったらその冒頭の3度の音程が全体に3度6度3度6度みたいな感じで散りばめられてますみたいな、
うん、
そういう風なやつなんだけど、
うん、
ほとんどもうテーマというよりは音程関係で秩序を構成するみたいなのがあるんだけど、
うん、
で後期のベートーベンも、まあ、しっかり楽曲分析をすれば、うん、そういうものが出てくるとは思うけど、
うん、
でもだから別の秩序があるから別の秩序体としてみんな聴いてるかと思うと、そんなことないんじゃないかなっていう気がする、
うん、
中期とは違う秩序の音楽だと思って聴いてはなくて、
うん、
もっと違う融通無下な、
うん、
やっぱり一般に晩年様式と言われるさ、
うん、
建築家でも小説家でも、
うん、
画家でも、うん、晩年になるとなんか緩むんだけど、
うん、まあ、自由になる
みたいな、自由になるように一旦は聞こえる、
うん、
でも死に滅裂かって言うとそうでもないみたいな、
うん、
ところがあって、その後期感が何かっていうのは確かにちょっと聞きながら考えていきたいんですけど、ね、うん、じゃ他にいくつか聞いていきたいんですけど、
はい、
やっぱよく訳が分かんなくなっているのは、
うん、
やっぱ16番だと思う。16番は本当に変な曲で、
うん、
なんかなんていうの、仙人みたいな曲だよね。16番の一楽章、
はい、
弦楽四重奏曲上の一楽章を聴いてみましょう。Thank you.
だ。
うとうとしてる。
パッて目が覚めてる。
そう、なんかね、音楽がふと目覚めて進んだり止まったり、
うん、
のっそり出てきて間が空いてるとか、なんかマーラーの9番とかの自覚症っぽい。なんかうとうとしながら何か浮かんでは消える。あ、この辺ちょっと少し普通の音楽っぽくなるけど、
うん、
すっごい変な曲だと思う、
うん、
ね、すごいやっぱね、あ、こういうところまで行くんだなっていうか、穴が開いてるって感じ。シューベルトもね、穴が開いてるけど、
うん、
違う意味で、うん、ベートーベンの16番はついに穴が開いてる感じがする。中期とかはとにかくこうひたすら、
うん、ぎっしり
時間を、うん、意味で詰めていった人が、
うんうん、
あのあれっていう、
うん、なんかすごい、変な曲だね。
変な曲だね、うん、いやでもこの曲は美しいですよ、すごく。
前、あの伊藤麻さんのさ、研究の話でさ、
うん、
なんか会話の話をしてたことがなかった。
はいはいはい、麻さんが会話の、最近会話の研究してるってやつね。
なんかちゃんと覚えてないんだけどさ、なんかその意味で、
うん、
意味が通じてないっていう、
うん、
なんかそのまま文字にしても、
うん、
意味がつながっ、ずっと意味のある会話がつながってるわけじゃないのに会話は成り立ってるみたいな話があって、なんかそういう感じがする。
あー、なるほど。だから意味の連関じゃないってことね。
そう、
違う連関のものになってるってことでしょ。
なんか
それはそうかも
な。話は通じてるんだけど意味がつながってるわけではないっていうか。
あ、それは面白い。アーノンクールのさ、
うん、
語学とは何かって本の中で、うん、なんかアーノンクールによると、
うん、
古典派の時の音楽というのはそのダイアローグなんだと、
うんうん、
対話なのだと、
うんうん、
だからテーマが出るとテーマに対して、
うんうん、
ああだこうだっていうのをこうみんなが言い合っていって、
うん、
対話をずっとやっていくプロセスなんだみたいなことを言うのよ、うん、だから意味のある連関で、
うん、
だからテーマに対してテーマの対育であったり、
うん、
テーマに対するバリエーションであったりみたいなものがこう出てくる、
うん、
第一次と第二次第とか、
うん、
小結尾次第とか展開部でそれらがふわーっとして、うん、もう一回論述が整理されるみたいな、そういう風になってるんだけど、
うん、
でロマン派になると、
うん、
アーノンクールは絵画になるっていうわけ、
うん、
絵になると、
うん、
現説だったものが絵になるんだっていうことをまあ言ってるんだけど、
うん、
まあ、その真意がさておき、今の話で言うと後期ベートーベンは絵じゃないんだけど、
うん、
朝さんが言うような会話はしてるんだけど、もはや意味の連関の会話になってないっていうか、
うん、
でも一般的な我々がやってる会話が実はそういうものだっていう意味で、逆に非常に日常の何かに肉薄してるっていうものだよね。確かにそういうものっていう感じはある。あともう一個思うのは、寄り合い、卓郎所寄り合いがさ、一時期出してたヨレヨレっていうさ、伝説の
雑誌
の一号とかに、認知症のじいちゃんとばあちゃんの対話がずーっと文字起こしされてるのがあるんだけど、
うん、
あれとかも、もう意味の連関じゃないんだけど、成り立っているって会話としてね、
うん。
そういうものとも多分近くて、
うん、
で、でも今の話けど、それ実は我々とほとんど変わってないっていうか、
うん、
我々の対話もほとんどその意味連関で繋がってると思われてる部分と、
うん、
実は改めて振り返ってみたら全然意味連関でも何でもなかったっていう、
うん、
そういう話は近いかもしれないね。
うん、
いや、しかもこれ途中ね、なんか謎にこう12音全部出てくるとか、まあ、すごい不思議なものなんだけど、まあこういうふうにうとうとしてるものもありますね。
なんか、うん、アンプしにくそう。
あ、なんかね、 素晴らしい弦楽四重奏団のチェロの人とこの曲の話をしたときに、うん、中楽は難しいんですよって言ってた、うんうんうん、やっぱり
なんかやっぱりさ意味があったら覚えられる、うん、次はこれが来たからこうだなって で、
ね、
できるけど
やっぱこれは新しい領域で不思議な曲だっていうふ
う
に言ってた、
う
ん、何なんでしょうね今みたいな様子がちょっと普通と変わってるぞみたいなのもあるけど、
うん、
中期みたいな音楽も出てくるし、
うん、
すごい 初期のベートーベンなんかピアノソナタ悲壮の頃の、あの8番の悲壮とかの頃の、ベートーベンが顔を出したりとか、
うん、
なんかいろいろあるね、
うん。
で、そういう風な中でも、なんだろうね、すごい元気というか、独自のロジックで組み立ててるという意味において、
うん、
過剰に中期よりもロジカルに作られてる曲とかもあって、まあ、典型的なのが大風がですね。うん13番の弦楽四重奏曲のもともとフィナーレで作られたやつ で、
うん、
でベートーベンはもうねもう超自信作なのそれが、
うん、
で初演するんだけどまず初演の時に大して評判が良くないんだよ、
うん、
でそれでアンコールがないことにベートーベンは怒ってるわけ、
うん、
なんで大フィナーレをアンコールでしないんだ聴衆はって怒ってるんだけど、
うん、
さらには出版社とかがちょっとベートーベンさんこれ最後の曲なんとかなりませんかって言ってでさっき言ったみたいに16番書いた後とかに新しく6楽章だけ書き直すのよ、
うん、
ベートーベン晩年はさ後期はすごいポリフォニーにハマってるんだけど、
うん、
そのポリフォニーにハマったベートーベンがいよいよ極まったのがまあこれですね
やりすぎ
感っていうこれ助走ですね、最初、
うん、ここは全然ポリフォニーじゃない
そうだね、まあ、出てきた最初のテーマがちょっと音程が変だけどあとで出てくる風化主題がまずなんかつかみにくいんだよ、
うん、
ちょっとねこれフーガが始まってるんだけどベートーベンが書いた、
うん、
だいぶ突き抜けてる曲の一つじゃないですか、
うん、なんかね、うん、あれみたいジョニー・グリウッドが書いたみたい
そうだね、言われてみたらそうだね、
うん、
書きそうだよね、
うん、
でポストモダンの、
うん、
クラシック畑でない人が書いた、
うん
弦楽四重奏曲みたいな俺が思うのは、
うん、
AI が作曲とかすると、
うん、
こんなの作りそうって感
じ
する、う
ん、なんかさみんなバラバラじゃん、
うん、
でこれ何が合ってるのかがよくわかんない正解かどうかがすごい難しそう、う
ん、でも四重奏団の人が、
うん
やっぱり普通のフーガはもう少し一つの方向に向かって4人で向かうのに、うんうんうんうん、これ本当に4人が別方向に向かって爆走してるって言って、弾いていて本当に難しくて分かんなくなるようなこと言ってて、
そうだったね、
宇宙空間的だった。
うーん、
そもそも調整が分かんない、
分かんない。
とってこれ一応ベイドゥアっていうあの天狼蝶々なんだけど、取ってつけたような天狼蝶々が出てくるような話してて、確かに。これはさ、あの楽曲分析をするとね、うん、すごくやっぱり冒頭のフーガのテーマが、うん、あのいろいろ展開されてるわけ、うんうん
うん、でそれはなんか聞こえる
よ。それはね、分析するとね、あれなんだけど、そういうことよりも、うん、なんかもういわゆる調和的美とは違う世界に全然出てるっていうか、うん、でもバッハもこんなの書いてないじゃん、うん、バッハのフーガの技法もだいぶ宇宙的だけど、うん、でもやっぱこんだけはここまで変じゃないっていう、
なんかあれだね、あの主人公がいない感じがする、
うん、まさにポリコンだね、
群像劇。
一方で、それこそもっと後年のね、うん、20世紀に入った本当にシェーンベルクが出してくるようなポリコニーとかは、うん、もう完全に無調じゃない、うん、でもこれは無調じゃないわけ、
うん、収まった
収まった気に。ここから始まってね、また別のテーマが出てきるんだけど、あのね、しかもこれ15、6分あるからね、うん、とにかく長いんだよ。ですから、いきなりこんな曲をやられてさ、しかも当時だからね、
うん、
いや、だいぶぶっ飛んでると思いますね、ベートーベンはね、うん、
なんかあの映画監督なんだっけ、
誰だ、
あの石油が吹き出る
ポール・トーマス・アンダーソンね、
で流れそう、
ああそうだよね、
うん、
あれって流れっておかしくないよね、あれブラームスのさ、バイオリンコンチェルトの三楽章が測ってたけど、うん、それとあとジョニー・グリードの作ったさ、うん、謎不協和音が流れてたけど、あの今のでもいいよ、
うん、
違う、いつか使いそういや俺ちょっと詳しく知らないけど、うん、これなんかすごいなんかセンスがいい人、これで映画作ればいい
ん
です
、うん、
あのゴダールの、
うん、
あのカネメンという名の女で、
うん、
あの15番とか16番とか、
うん、
あのすごい印象的に使われるんよね。
へ
ー、だけどあの大フーガは使われてないんですよだから誰か映画で大フーガを使えばいいのにね、
うん、
こんなさあの意味わかんない曲
で、でもなんかさ演劇的な感じがすごいする。
あ、
ね、なんかこの前さ、
うん、
あのカラマーゾフの話とかをさ、
うんうんうん、
してたからさ、
うんうんうん、なんかそういうのも、まさにカラマーゾフ、バクチンがね、カラマあのドストエフスキーをあのの小説の形をさ、ポリフォニー小説だと言った、まさにその意味においてあのポリフォニックだよね、
うん
うん、すごく。
みんな言葉数が多く、
めちゃくちゃ
喋るっ
ていう、めちゃくちゃ有名で、みんなそれぞれに違うっていうね、
うん、なんかさっきのさ、
うん、
あの15番とかさ、うん、なんかその喋ってる感じはあんまりなかったけど、
ね、
これはめちゃくちゃ
喋ってるよね。テレンテレ
ンテレンテレンテレン、みんな人の話聞いてない。
そうそう、みんな聞いてない。とにかく喋り続けるっていうね。その感じが、だからこういうのを作ってるんですよ。
うん、
後期のベートーベン。
うん。